古文公式の、公式62、63、64の、和歌の習字法について解説をします。まず、公式62、枕言葉です。定義はそこに書いてますけども、語音で慣用的にある語句を導く、解釈しなくて良いと書いてありますね。まあ、歌の中に、なんとかの、とか、まあ、そういうのになるものが多いんですけども、語音で、ある言葉を導くためだけに使われる、部分を枕言葉と言います。そしてその働きは、ある言葉を導くためだけに使われているわけですから、その枕言葉そのものは解釈するときには無視して良いというルールがあります。つまり、歌の解釈の中にその部分を入れなくて良いわけです。例えば、なんとかなんとかぬばたまの我が黒髪はと来た場合、これ、ぬばたまの我が黒髪というのは、黒髪を導くためだけに使っているわけですから、訳必要は、ぬばたまのというのは、もう考えなくてよいというわけですね。私の黒髪も、なんていうふうに、歌の訳をするときには書いていいわけです。で、そういうものに、いろいろあるわけですけども、公式62に載せられているものっていうのは、これまで入試問題に、特に主要な大学で出されたものを集めております。こういう、資料もですね、数多く出してしまいますと、もう本当にキリがなくあるんですけども、やはり、覚える労力と、それに見合う効果ということを考えますと、まあ、これぐらいではないかと思います。で、これ以外の枕言葉が出ることもあるかもしれませんけども、そうなるとちょっとなかなか、もう数知れず、実はたくさんあるわけですから、当面はこれだけをまず覚えてください。で、今から解説していきますけども、どうしてその言葉を導くのかということが、論理的にわかるものもありますし、今日ではもうわからなくなっているものもあります。例えば、桃式の宮中、というのはですね、イメージとしてはこの桃式のというのは百畳敷の、大きな広大なパレスということですね。ですから、桃式の宮中とか桃式の大宮とかですね、そういうこの宮中の大きな建物、そういうものをイメージして使われる、枕言葉です。足引きの山。これは、足を引きずりながら登る山とでも考えましょう。私は富士山に登ったことありませんけども、富士山登山に行った人の話を聞きますと、本当に、登り坂は大変なんだそうです。足を引きずりながら登る山。足引きの山鳥の尾のしだり尾の、なんていう、まあ、そういうふうに山を導いてるわけですね。次、新玉の年。これは今でも使いますよね。年が改まったなんて言い方をします。次ですが、暮れたけの夜節。これ非常によく練られる、枕言葉の用法です。公式62番の下の方に小さな絵を描いております。暮れたけのという、まあ、竹の一つの種類なんですけども、その暮れたけのとくれば、竹の節を導く。それはよくイメージできますね。暮れたけの節というわけです。では、よというのはどこなのかと言いますと、節というのはこの詰まってるところが節なわけですけども、その詰まってる節と節の間の中の空洞のところ、ちょうどかぐや姫がそこへ入ってたとこですね。その空間のところをよというんですけども、まあ、これも大きな目で見れば、そこは一つの節になるわけですから、節という漢字を当てて、よと発音するわけです。まあ、そういうわけで、暮れたけの節、暮れたけの夜となります。で、この節と夜が公式64番の22番とか23番の夜と節にこう二重にかかってくることが多いんですね。ですから、暮れたけの一夜二夜のと言いながら、暮れたけの一節か二節のと言いながら、たった一夜か二夜の、なんていうふうに二重にかけていきます。あだの節をば。あだというのは、 あだなりですから、浮気で浮ついた節。これは竹の導きとしては竹の節なんですけども、裏側ではこの寝るという意味の節ですね。ですから、公式64の23にありますように、人弁に犬と書いたり、大臣の陣の字に人と書いたりする節という言葉があるわけですけども、まあ、これは単にですね、犬がそこに伏せているというような意味ではなくて、まあ、もっとこう深い男女の添い寝みたいなものを表すことが多いんです。ですから、人節の、もしくは人よ二よのとか、くれたけので、この世と節が歌になるときは、まあ多いパターンで言いますと、やはり男女の情熱的な、この恋ですね、そういうものを言うことが多いわけですね。くれたけの人よ二よのあだの節なんて言いますと、くれたけの、一節か二節って言いながら、一夜か二夜の、あだの、浮気な節。まあ、節というのは、ちょっと書き方、説明の仕方難しくなりますけれども、まあ、寝るということですから、しかも、ほんの、一日か二日の男女の添い寝ですから、まあ、例えば仮寝とかですね、仮に寝るというようなことですけども、そうやって、たった一夜か二夜の、浮気な恋の相手として、仮寝をするみたいな感じになるわけですね。ということで、非常に大事な部分です。次、草枕旅というのは、まさに草を枕にして野宿をする、そういうイメージですね。草枕旅ということになります。時には、導く言葉を使わずに、草枕だけで、そういう旅というイメージをほのめかす使い方もあります。我が身の上は草枕の身なれば。と言いますと、旅の身の上なのでということですね。白帯の衣というのは、まさに白い衣というイメージです。衣発長天のかぐやま、白帯の衣発長天のかぐやまなんていうふうに言いますね。ですから、もし、かっこ衣なんていうふうになってて、歌の中のカッコに何か入れなさいというふうになりますと、あ、これは枕言葉を入れろと言ってんだなということで、白帯の衣星町天のかぐやまなんていうふうになります。次、タラチネの母、タラチネの親。これは本来は、垂れる、お乳の根っこということで、まあ、お乳をくれるお母さんというような意味で、タラチネ、というふうに言ってたわけですから、まあ、当然その本来はお母さんなんですけども、まあ、時には親、つまり男親でも使うことあります。タラチネの親なればというわけですね。ですから二つ覚えてください。タラチネの母、タラチネの親です。次、ちはやふる神。これは今日ではなぜそういうふうに導くのか、そのメカニズムは分かっておりません。もう伝統的に使われているわけですね。ちはやふる神よも聞かず立つ田川、からくれないに水くくるとは。次、ぬばたまの夜、ぬばたまの黒、ぬばたまの夢とありますけども、ぬばたまという植物は、黒い実をつけるんですね。真っ黒な実を結びます。アヤメ科の一つの、多年草なんですけども、根元近くにこの黒い実が、真っ黒な実がつくんですね。まあ、それで観賞用に、今でも、植えられたりもしてるわけですけども、そのヌバタマのというのが真っ黒な実をつけるところから、黒いもののイメージに、連想されるわけです。それがヌバタマのよとか、ぬばたまの黒髪とか、ぬばたまの夢。まあ夢というのはその夜に見るものですから、そういう黒い、暗いイメージというわけですね。これも結構出るものです。次に、玉ぼこの道。これ今日やはり分かっておりません。まあ覚え方の便宜として、ぼこぼこの道とでも覚えてください。うんたらかんたら、かっこ道なれば。あ、 格好に何を入れたらいいんだ。ボコボコの道だから、玉ボコの道というわけですね。次、久方の。これは、漢字を当てますと、久しいというのと、この方角の方の字ですね。久方にとなります。ですから、永久不変に変わらないものということなんですね。まあそうすると、光なんてのはまさにそうですよね。久方の光のどけき春の日にしず心なく花は散るらん。久方の空、久方の天。まあ天はこの天というふうに発音することもありますし、久方の月。まあこういうものはすべて永久に変わらないものということです。次、からごろも木となります。これは今まで歌の中に、からごろもとかありますと、まあ、本当にその、からごろもというのは、実景を読んでるのであって、枕言葉だと思わなかったっていう人もいるかと思いますが、まあ、平安中期以降にですね、国風文化が、主流になりますと、いわゆるからごろものようなものは、平安貴族は着ていないんですね。から衣というのは、まさに唐風の衣なわけですから、ちょうど竜宮城の乙姫様みたいな、長いスカートを履いているようなですね、まあ、そのような格好なんです。で、これは、日本ですと上代の、上代とか古墳時代にはそういう格好をしてたわけですけども、私たちが勉強します平安中期以降には、まあ、そのような、服はもう着られなくなっておるわけです。ですから、から衣っていうのは実は、木という言葉を、着るの木だけを導くためだけに使われているということなんですね。からごろも着つつなれにし、つましあれば、なんてことになります。甘盛るひな。これも、まあ、よくわかっておりません。これ新しく入れたんですけども、まあ、今年、平成27年の入試に、ある大学で使われておりましたから、そこへ達したわけです。甘盛るひな。なんてことになります。ここでですね、公式62からちょっと場所を変えまして、公式18、まほしたし希望の下を見てください。そこにいくつかの歌が書いてありますね。名も高く初瀬の鐘の鐘手よりっていうのと、河原寺な我が元ゆいに奥下もっていうのと、朝香山影さえ見る山の井のっていうのと、その次の歌ですね。たらちねは、かかれとてしもむばたまの、わが黒髪をなでずやありけん。という歌があります。まあ、これ今やったばっかりのものが使われているわけですが、出家したばかりの、剃髪の、つまり頭の髪の毛が、まあ、すべて剃られて、こう、すっきりなくなってしまった後に、その、ちょっと、もの寂しくなった自分の頭をなでながら、自分の母親がこの剃髪姿を見たらどう思うだろうかというようなことを読んでる歌なんですね。ですから、たらちねは、かかれとてしもの部分のたらちねっていうのは、これ導いてるんじゃなくって、そのまま母親ってことなんですね。私の母親はこんな風であれ。つまり、剃髪して、坊主の頭になった、そんな姿であれと言って、姿であれと思って、ムバタマノ。これムバタマノっていうのは黒髪を導いてるだけですから、私のお母さんは、こんな風であれと思って、私の黒髪を、撫でなかったのではないだろうか。私が幼い時に私を慈しんでくれたお母さんはですね、まさか自分の子供が、剃髪して坊主頭になるということを思ってですね、私を慈しんで、撫でたのではなかったんじゃないか。まあ、そのお母さんに対してですね、ちょっと申し訳ないというような気持ちを、読んだ歌なんですね。こんな風に、たらちねなんて言葉は、導かずにそのまま、親とか母親という言葉を、そのまま表してしまうこともあるわけですね。そして、むばたまのというのは、この黒髪を導いているということです。ちなみに公式62の一番上に書いてあります、歌枕というのは枕言葉とは違いますので注意してください。歌枕というのは歌に読まれた景色の優れた土地の名前ですね。 夢の浮き橋とか、今でも有名な天の橋立てとかですね、それから関所で有名な白川の関とかですね、まあ、そういう歌に読まれるある有名な土地の名前を歌枕、お前は地方に行って、歌枕でも見てこいなんていう言い方をします。それと枕言葉は全く違いますから、注意してください。ということで、62番の解説は以上です。